今日は神の子供というシリーズの2回目です。新約聖書のヨハネの福音書にこの方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名イエス・キリストを信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったという言葉があります。イエス・キリストを信じた人々は神の子供として生きていくことができるというのが聖書の約束です。すべての人が神様に作られているんです。そういう意味ではすべての人が神の子供と呼ぶことはできるかもしれない。しかし単に神様に作られたというだけではなくて、自分が神の子供であるということに私たちは目覚めることができます。神の子供という自覚を持ってこの生涯を歩んでいくことができます。それをクリスチャン信仰と呼びます。このシリーズはクリスチャン信仰とは何かを分かりやすく説明するシリーズです。そして単に初心者向きということだけではなくて、クリスチャンの人たちにとっても自分の信仰に対する確信を深めていただくことができると思っています。さて今日のメッセージはまず皆さんへの質問から始めたいと思います。その質問というのは、あなたは一体誰ですかという質問です。あなたは誰ですか、 Who are you という質問を真剣にされたら皆さんは何と答えるでしょうか。あなたは一体誰ですかという質問は、言い換えるならばあなたのアイデンティティは何ですかという質問になります。アイデンティティという言葉は分かる人と分からない人がいると思うんですが、これは難しいことを指していません。アイデンティティというのは自分で自分をどういう人間だと説明するかということです。さあ、あなたは一体誰ですか？あなたのアイデンティティは一体何ですか？あなたは自分はどういう人間であると説明をしますか？ということです。例えば、私はさまざまなアイデンティティを持っています。私がどういう人間であるかということは、いろんな形で説明をすることができます。私は日本人です。私は男性です。私は20歳です。とかって、嘘。40歳です。若者のキャンプに呼ばれるとき、時々自己紹介で20歳、プラスアルファとかって冗談でよく言ってたんですけど、もう倍になってしまったので、あんま言えなくなってしまいました。私がどういう人間かっていうのは、いろんな言い方ができます。日本人です。男性です。40歳です。東京育ちです。夫です。父親です。牧師です。あなたは誰？と質問されたときに、私の答えはたくさんあります。それは当然で、むしろたくさんあっていいんです。しかし、その中で一番大切な答えは何だろうかということを今日考えてみたいんです。私の最も大切なアイデンティティは一体何であるだろうか。皆さんも同じです。あなたは誰？という質問をされたときに、皆さんはいろんな答え方ができると思います。国籍や年齢や職業で答えることができます。性格で答えることができます。私は日本人だ、アメリカ人だ、韓国人だ、私は何歳だ、私は明るい、私は怒りっぽい、私は何とかっていう職業をしています、私は何々県生まれた。皆さんは自分が誰であるかをいろんな方法で答えることができます。それは当然のことで、いろんなアイデンティティが折り重なるようにしてあなたという一人の人間を形成しているわけです。しかし今日考えたいことは、その中で最も大切なアイデンティティは何だろうかということです。あなたの最も大切なアイデンティティは神の言葉である聖書から来ます。そしてそれは愛されている神の子供ということです。先週私たちが学んだ通り、神様は天から私たちに語りかけています。あなたは私の愛する子供、私はあなたを喜んでいる。私たちはイエス様を信じることによって愛されている神の子供としての自覚が与えられます。そしてこれが最も 大切なアイデンティティになるんです。私たちの力はここから来ます。私たちが自分を大切にする力、自分を愛すること、そして人を愛する力、そういうものは全部自分が愛されている神の子供なんだというアイデンティティから来ます。他にどんなアイデンティティがあってもいいんです。しかし、何よりもまずあなたは一人の愛されている神の子供なんだということを確認したいと思います。さて、今朝読んでいただいた聖書の箇所はローマ書の8章の14節から16節です。それをもう一度お読みします。ローマ書の8章の14節から、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。この箇所から三つのことを学ぶことができます。一つ目は、奴隷ではなく子供とされたということです。そしてそれは14節と15節の前半にあります。私たちは奴隷ではなく子供とされた。14節から読みます。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは奴隷ではなく子供とされたんです。奴隷と子供はいろんな意味で違います。子供はまず親と血がつながっています。奴隷は血がつながっていません。それから命を分け与えられています。それから子供の重要なポイントの一つは、聖書の至るところに書かれてありますけれども、親の財産がもらえるということですね。奴隷はもらえません。それから奴隷と子供の大きな違いは、愛されているということです。私たちは神の子供であるから、神と血がつながっている、神に命を分け与えられている、神の財産がもらえる、神に愛されている。私たちは奴隷ではなく子供とされているんです。それが一つ目のポイントです。二つ目は、私たちは神様のことをアバ父と呼ぶことができるようになったということです。それは15節の後半にあります。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちは神様のことを父と呼ぶことができるようになっています。アバというのは親しい語りかけですね。お父さんに向けての最も親しい語りかけ、英語で言えばダディということでしょうか。日本語で言えばお父さんとかパパとか、父ちゃん母ちゃん、なんですかね、関西弁で言うとおとんですかね。本当に親しい呼び方を私たちは父なる神様にすることができるんです。世界で一番最初に神様のことをアバと呼んだのは誰ですか。はい、ありがとうございます。即答があった。すごい、さすがは桜ヶ丘教会の礼拝ですね。若い人のキャンプだとかえって答えがなかったりします。これ聖書の ABC ですね。世界で一番最初に神様のことをアバと呼んだのはイエス様ですね。そしてそれは当時の人々にとってすごく不思議なことで、驚いたことでした。神様をそういうふうに呼んではならない。神様というのは私たちから遠い存在なんだというのがそれまでの考え方でした。そして私たちが生まれながらにして持っている神様に対する感覚でもあります。しかし私たちは変えられて、神様をアバと呼ぶことができる。父なる神よと呼びかけることができるようになっています。それは本当に恵みです。三つ目は、確信ということです。それは16節にあります。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身、神様ご自身が証ししてくださる というんですね。神ご自身がサインをしてくれる、判子をしてくれる、保証をしてくれる。あなたは神の子供ですよ。サイン、神、判子、間違いないと神様の方が言ってくださるというんですね。先週私たちは主語を、私を中心に、私を主語にしていつも考えると間違えることがあるという話をしました。私が洗礼を受ける、私が洗礼を受けないというふうに、私がという主語で考えてばっかりいると間違える。私が洗礼を受けるというのはもう正しいことですけれども、その通りですけれども、同時に神が洗礼を授けてくれたという、そういう神を中心に主語を、神を主語にすると通りが良くなっていく場合があるという話をしました。私が信じる信じられないではなくて、神が信仰を与えるというふうに考える。で、ここもそうですね。私たちは自分は愛されている神の子だと言って、自分が頑張って信じるというだけではない。それは間違いではないけれども、それだけではなくて、神様ご自身が、あなたは間違いなく神の子供とされたんですよ、サイン、判子、そう言って保証してくださるというのが、この16節のお言葉なんです。なんて素晴らしい聖書箇所なんだろうと思います。これはロマ書の一つのピーク、新約聖書の一つのピークですね。今朝のタイトルは、信仰の確信とアイデンティティというタイトルにしました。信仰の確信も、神の子供としての健全なアイデンティティも、神様が私たちに与えてくださるものなんです。さて、少し脱線をしましょう。意味のある話ですけれども、先週開いたルカの福音書の3章の21節と22節を開きます。ルカの福音書の3章の21節と22節。後でロマ書には戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、ルカの福音書3章の21節、新約聖書の113ページ。周りの方、開けない人がいたら手伝ってあげてください。ルカの福音書3章の21節。113ページ。新約聖書ルカの福音書3章の21節。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。聖書は以上です。この箇所はイエス・キリストが洗礼を受けた時の出来事で、重要なのは天が開けて天から声が聞こえたということです。そしてその声はこう言っていたというんです。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。そして先週、この言葉はイエスに対して語られた言葉だけれども、私たち一人一人に対しても語られた言葉なんだという話をしました。ここから今日は聖日礼拝の大切さを考えてみたいと思うんです。私たちが捧げているこの毎週日曜日の礼拝は、神の愛のスピードラーニングだという話です。スピードラーニングという英語の教材があります。写真をお見せします。石川遼選手もやっているスピードラーニング、別にふざけているわけではないんです。まだこの英語の教材の回し物ではないので、これがどれほど効果がある学習法なのかどうかは私は知りませんけれども、この教材のポイントは、繰り返し英語を聞くということだそうです。繰り返して何度も同じ英語のフレーズを聞いていると、ある日突然それがポンと口をついて出るというんですね。実は私たちが日曜日に集まって捧げているこの日曜礼拝、聖日礼拝というのは、神の愛のスピードラーニングなんです。これ非常に分かりやすくていいと思います。礼拝というのは、繰り返して何度も人が神の愛について学ぶ場所なんです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その言葉をしっかりと神様から聞く場所、聞く時間なんです。そして父なる神様の存在、 自分をいつも見守って大事に思ってくれる存在がいるのだということに私たちが目覚めていく時間なんです。そうしますと、ある日英語が口をついて出てきてびっくりではないですけれども、ある日日曜日ではなくても全然関係ない状況であっても自分の心に出てくるんですね。聖書のメッセージが出てくる。ああ、私は愛されている神の子供なんだ。もう大丈夫。私には希望が見えなかったこの状況であっても、人間的にはこの状況は絶望であるけれども、神様がいてくださる。神様が生きておられて私と共にいてくださる。神様が私を大切に思っていてくださる。その言葉が心に出てくるんですね。私たちは毎週の礼拝ごとに神様の愛の語りかけをしっかりと聞いて、英語を身につけるがごとく神の愛を身につけていくんです。毎週日曜日の礼拝を通して、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという、その語りかけを繰り返し聞いて、神の子供としての健全なアイデンティティを育んでいきたいと願うんです。またこういうことも言えます。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという神様からの愛、その言葉がここに頭だけの理解に普段はとどまっているんですね。そして神様からの語りかけを聞きますと、礼拝の中でそのメッセージを聞きますと、この頭だけの言葉が、頭だけにあった理解が30センチ下がってハートに届くんです。ある韓国人の牧師先生が、この頭からハートまでの距離が、この30センチが世界で一番遠いんだ、この距離が本当に遠いんだというメッセージをした先生がいらっしゃいますけれども、私たちはこの30センチの、世界で一番遠い30センチのギャップを礼拝の旅に埋めたいと思うんです。神の愛が30センチ下がってハートに届く。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという言葉が頭から礼拝の中で30センチ下がってハートに届きます。ぜひそういう意味で毎週の礼拝を大切になさってください。ローマ書の8章の14節から16節に戻っていきます。素晴らしい御言葉ですね。ローマ書の8章の14節から16節、もう一度お読みします。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。今日は本当に大切なことを学びました。健全なアイデンティティで生きるということです。アイデンティティというのは、自分で自分をどういう人間だと説明するかということですけれども、私たちはまず何よりも、自分は愛されている神の子供なんだというアイデンティティで生きていきたいと願います。私たちは奴隷ではなく愛されている神の子供です。それが8章の14節から15節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。そして私たちはアバ父と呼ぶことができる。それが15節の後半、私たちは御霊によってアバ父と呼びます。そしてその時、私たちが神の子供であるという確信を神ご自身が与えてくださる。それが16節、私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。最後に、愛されている神の子供として生きた一人の人を紹介して終わりにしたいと思います。アメリカにはたくさんのファーストフードのお店があります。マクドナルドとかバーガーキングとか、日本でも有名なお店があります。まだ日本にはあまり知られていませんけれども、チックフィレという名前のお店があります。写真を見せたいと思います、はい、チックフィレ。チックっていうのはこの鶏肉を表しているんですね。チキンのことを
表して、だから
イートモアチキン、もっともっと鶏肉を食べましょうって牛が宣伝してるっていう、自分が食べられたくないからでしょうかね。これがチックフィレというチキン専門のファーストフードですね。チックフィレは今全米に1800もの店舗があって、全米で第3位の規模を持っています。そして毎年60店舗ずつぐらい新しく店がオープンされて成長を続けています。最初に1946年アトランタでこのお店はスタートしました。創業者はトルエット・キャセイという方ですね。でこの方が熱心なクリスチャンなんです。彼は毎週日曜日の朝、自分の教会で礼拝に参加をするという生涯を続けました。それだけではなく、教会学校で子どもたちに聖書を教えました。彼は13歳の子どもたちを担当していたといいますが、昨年召される時までなんと50年以上もその奉仕を続けたといいます。キャセイさんの経営方針はたった一つ、神と人を愛すること。ただそれだけで、このチックフィレを経営をしました。経営上判断に迷った時は、このやり方は神と人を愛することになるだろうか、そのように自分に問いかけて重要な決断を行っていきました。キャセイさんが創業者であることから、アメリカ全土にある1800店舗のチックフィレには外食産業としては異色の、そして業界の常識ではありえないルールが存在しています。それは日曜日は営業しないというルールです。外食産業が、レストランが日曜日に営業しないんですね。そしてその理由も、神と人を愛するためにというんです。従業員たちには日曜日に教会に行ってほしいし、家族とゆっくり大切な時間を過ごしてほしい。そのために彼らは、そういう、運営をしています。私の母校アズサパシフィック大学の目の前にもこのチックフィレがあって、よく友達とハンバーガーを食べに行きました。でもやっぱり日曜日は閉まっているんです。このお店でアルバイトをする大学生は、学びをサポートするための奨学金をもらうことができます。ですからこのお店でアルバイトをするならば、家庭から経済的な援助を受けることができない学生であっても勉強を継続することができる。現在まで1万6000人以上の大学生がこのチックフィレの奨学金を使って大学を卒業しました。またある時、このお店の従業員が交通事故で亡くなるという痛ましい出来事が起こりました。そして13歳の息子さんが一人残されてしまいました。どうなったでしょうか。キャセイさんはその子を自分の養子として引き取ります。それがきっかけになって、同じように親がいない子どもたちをキャセイさんは引き受け始めるんですね。キャセイさんは日曜日を閉店するルールについてこう述べたことがあります。それはおそらく私が事業を始める上での最善の決断の一つだったと思う。私は小さい頃から教会に通い、自分の教会を心から愛していた。だからどうしても教会に行きたかった。1946年に1号店を出した時にその方針を決めたら、その結果、日曜日にどうしても教会に行きたいという同じ気持ちを持つ若者がたくさん私の店に集まってくるようになった。私の信仰によって彼らととても良い信頼関係ができ、その結果事業が順調に伸びたのだ。そしてチックフィレは大変な規模の企業に今成長しました。ある雑誌の中でこのように書かれたことがあります。チックフィレの1店舗あたりの売り上げはマクドナルドやバーガーキングと比べてもずっと大きい有料レストランである。しかも驚くべきことは、チックフィレが広告にかけている費用がライバル企業に比べてずっと小さいことだ。さらに驚くべきことは、レストラン業界の最大の稼ぎ時である日曜日にこの店が閉まっていながら、しかもこの売り上げになっていることである。キャセイさんはこの雑誌のコメントに対してこういうことを言っています。別にそうなるように計画したわけではない。売り上げを目標にして頑張ったことはない。ただ神を第一にし、従業員を心から愛し、お客様を大切にしてきた結果に過ぎない。かっこいいですね。キャセイさんはいわば大金持ちになったわけです。あるインタビューで誰かがキャセイさんにこう尋ねたことがあります。 あなたはものすごいお金持ちで、ものすごい有名人で、素晴らしい家族や友人に囲まれています。今あなたの人生を振り返って、一番嬉しいことは何ですか？キャセイさんの答えはこうです。それは、私の125人の養子たちが私におじいちゃん大好きと言って慕ってくれることです。これはお金では買えません。キャセイさんはクリスチャンです。そして愛されている神の子供として生涯を全うしようとした人です。週ごとに、日ごとに、彼は自分のアイデンティティ、愛されている神の子供ということを大切にして生きようとした人です。彼は神からの語りかけを受けることを最も大切なことにし続けました。彼は大企業の創業者であるとか、有名人であるとか、そういうアイデンティティはあるにはあったけれども、それらを自分も一人の愛されている神の子供ということ以上にはしませんでした。私たちはどうでしょうか？私たち一人一人も、誰であるよりもまずその前に、愛されている神の子供です。キャセイさんに習って私たちも歩んでいきたいと願います。そして礼拝の旅ごとに、神の愛のスピードラーニングで、しっかりと神様の声を受け取って歩んでいきましょう。礼拝の旅ごとに、信仰の確信と神様からのアイデンティティをしっかりと受け取っていきましょう。お祈りをいたします。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が証ししてくださいます。愛する天のお父様、感謝をします。あなたが私たち一人一人をこのところに導いてくださり、今朝でなければ聞くことのできなかった、今日どうしてもあなたが私に伝えたいと願っておられた御言葉を聞くことができたことをありがとうございます。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その声を今朝も私たちが心を開いて聞くことができるように、受け止めることができるように、そして私たちのアイデンティティが刷新されて、このところから使わされていくことができるように導いてください。神様、私の心を今あなたに向かって開きます。あなたが私をあなたの恵みで満たしてください。恐れを締め出すと、あなたがおっしゃったあなたの全き愛で私を満たしてください。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。